カルチャーカルチャ
ー。時刻は10時今22分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、パーソナリティは私ラップグループライムスター歌丸です。そして
TBS アナウンサー宇内里沙です。さあここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
早速行ってみましょう。今夜の特集はこちら、国産 RPG クロニクル。人気コミックにして現在テレビアニメも放送中、ダンジョン飯について語る編ということで、ボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表、ゲームプロデューサークリエイター、番組では大変お世話になっております渡辺紀明さんです。渡辺さんいらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、いろいろお世話になってますが、
は
い、
渡辺さん、うん、前回のご出演は今年1月のゲームマーケット2023冬報告会とクーロンドープロジェクト始動のお知らせに出演していただいております。以降1月2月はクーロンドーの人としてほぼ毎週お世話になってきました。
確かに。
そして今夜はですね、このクーロンドーの実物ついに完成ということで、この後の11時台にそちらの方は改めてお話を伺っていきます。はい、
ちょっと鉄道の情報、
はい、その前にですね、首都圏の鉄道の情報が入ってきました。 JR 南部線は人身事故のため現在川崎駅と立川駅の間の全線で運転を見合わせています。また先ほどもお伝えしましたが、 JR 宇都宮線も人身事故のため現在東京駅と宇都宮駅の間の全線で運転を見合わせています。ご利用の方はご注意ください。
はい、改めまして渡辺さんでございます。はい、クーロンド後ほどね、完成品とその、そね、またテストプレイ、
今日持ってきましたんで、
ありが楽しみですね。物、はい、見るのはね、もうほやほやなんでしょう。
いい出来です。はい、今日受け取りました。
はい、ということで、その渡辺さんによる人気シリーズ、国産 RPG クロニクル、主にドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー2大タイトルを軸に、お話しいただいて、まあ、本にもなったという、
はい、
ね、いいさ、皆さんぜひ国産 RPG クロニクル、はい、ね、Amazon 等、あとはね、あのアトロックブックフェアにも置いてありますからね、ぜひ皆さんゲットしていただきたいという感じなんですけども、で、あとはその後、初代ポケットモンスター、
はい、
ポケットモンスターとは何だったのか特集みたいな
こと、ね、去年の年末でしたね。はい、
うん、で、今夜は、
はい、
ゲームじゃなくて、
はい、
まあ、漫画作品で、そこからの、まあ、テレビアニメもやってるという、うんうん、ダンジョン飯ということなんですけども、
はい、
どんな感じでいきましょうか、渡辺さん。
そうですね、あの国産、まあ、これ自体はもちろん RPG ではないんですけれども、 RPG を経由したからこそ誕生した物語ということで、これまでこのシリーズで言う と、国産 RPG クロニクルで、ソードアートオンライン編っていうのをやったんですけど、うんうん、まあ、そういう感じのこの物語論としての RPG のあり方っていう話を今日はできればなと思っております。
うん、はい、はい、ということで、これはあのご飯ものでもグルメものでもあるということで、うん、ちょっとそれにちなんだ構成なんですよね。はいはい
は
い、
そうですね、うん、まず前菜から始まり、メインを、前編後編のメイン1メイン2って形に、うん、分けようかと思うんですけども、
この間、ね、はい、アトロックブックレストラン月曜日でね、今週こんなことばっかりやってんなって、ね、
確かに、うん、ちょっとかぶったなと思い
ました、ね、メニュー形式、
はい、
はい、前菜、
はい、で、まあ、最初にあのダンジョン飯 の、 あのちょっと前提というか、どういう作品なのかというところからいきますと、うん、クイ・リョッコー先生がですね、2014年から2023年去年まで、約10年間、連載されてい
た。10年もやってんだ。
はい、そうなんですよ。で、去年完結しまして、全14巻、まあ、年末に最後の単行本が2冊同時発売されまして、なので完結したてほやほやなんですよね。
あ、なるほど。
で、そこでトリガー制作のアニメ版が今放送中で、今ワンクール終わってちょうど、ま、真ん中で2クール目に入るみたいな感じなので、うん、
でもめちゃくちゃ息長く愛されてるってことじゃんね。
いや、そうなんですよ。もう本当になんかこう、もうあの待望のアニメ化みたいな、だから、まあ、この、 あのハルタっていう雑誌やってるんですたんですけど、うん、これもすごい大切に大切に、されてきて、もうほとんどほとんどグッズとかも出てなかったんですよ。
ダンジョン飯ってかなり前から話題になってたじゃないですか。
うん、そうそう、ファンはすごい多いんですよ。
でもアニメ化がこのタイミングって、うん、もしかしたらその原作者だったりその出版社が話が終わるまでとかそういう思いもあったんですかね。
あ、そうだと思います。あの、ちゃんと話の終わりが見えてから動いたっていうことだと思います。
大切にされてる。
そうなんですよ。うんうん、で、まあ、あの連載の開始当初は、まあ、孤独のグルメとかの文脈の変則グルメ漫画っていうふうに、まあ、みんな思ってたんですけど、うんうん、でももちろんその側面もあってですね、うん、まあ、いろんなグルメ漫画が、まあ、いろいろ出た中でファンタジー世界を舞台にしたちょっと変わったグルメ漫画みたいなのって、まあ、他にもあるはあるんですよ。うん、異世界居酒屋ノブとか、
あ、確かに、う
ん、あるんですけど、うんうん、ところが、まあ、ダンジョン飯はだんだん連載が進むとですね、あ、なんかそういうレベルの作品じゃねえぞこれはと、うんうん、だんだん思ってきて、 どういうふうにこう認識を我々改めていったかというと、これはもう現役最高峰のハイファンタジーの漫画だなと。
ハイファンタジーちょっと言い換える、はい、まあ本格ファンタジーという言い方で。
そうですね、まあ、この場でのハイファン、まあ、いろんな定義があるんですけど、うんうん、この場での僕の言葉としては、まあ、現代社会の、まあ、我々の住んでいるこの世界の存在を前提としてない、うん、ゼロからファンタジー世界を構築しているタイプの話ですね。
しかもその世界観がめちゃくちゃ緻密に構築されているタイプのファンタジー、
ね、だからまあ例えばまあハリーポッターとかは現代社会がある前提でそこにちょっと魔法の要素が入っているって感じなので、これはまあハイファンタジーには入らないし、あと例えば今の、まあ、ラノベとかで一番多いのはやっぱ異世界転生ものなんですけど、うん、異世界転生ものってやっぱ現代社会に我々は主人公とか存在してて、これがまあ異世界に行くって形なんで、やっぱこの現代社会の存在が前提になってるから、あれもファンタジーではないんですよね、うんうんうん、で、まあ、むしろその日本のこのコンテンツ業界だと、そういうこう異世界転生ものが飽和状態になった後で、ちょっと今この揺り戻し的にですね、ハイファンタジー回帰の流れが発生してるなと思いまして、うんうんうん、でこのダンジョン飯より一足早くヒットし、去年ヒットしたあのファンタジーものというと、早々のフリーレンっていう漫画が、アニメもあるんですけど、これもやっぱハイファンタジーなんですよ、うん、でただまあ早々のフリーレンは、割とこう JRPG の影響もかなり色濃くあるんですが、うんうん、勇者とか魔王とかを題材にしている話なので、割とフリーレンは、まあ、ドラゴンクエスト型のストーリーなんですね、
JRPG、
うん、でダンジョン飯はどういう系譜に当たるかというと、D&D で、さらに言うと、ウィザードリーですね、うん、ウィザードリー直系の、うんうん、ストーリーという系譜になります、ま
あ、これはあのシリーズを聞いていただいた方はもちろん分かるでしょうが、はい、だから要するに JRPG のさらにルーツの元のアメリカの、ね、アメリカかの、はい、ロールプレイングゲーム
の、うん、まあ、ダンジョン RPG の、まあ、一番代表的なものの一つという感じですね、うんうんうん、で一応、まあ、あらすじをちょっと軽くご説明しておくと、まあ、この主人公たちのこのライオスというですね、まあ、あの主人公のパーティーが、一回まあダンジョンの中にまあ冒険者として潜っていって、で一番奥の方であのレッドドラゴンに負けちゃうんですよ、もう第一話の時点で。で妹のファリンっていうのがまたレッドドラゴンに食われちゃって、で最後に命からがら、まあ、脱出魔法で、みんな脱出して地上に戻ってくるんですけど、まあ、あの妹だけはもう食べられちゃったから、脱出ができなくって、でその妹をもう一回復活させるためにダンジョンにもう一回潜っていって、まあ、その蘇生魔法で光らせようとするんですけど、でももう装備も全部失っちゃってるし、お金もないから、だからもう自給自足、食料を買う金もないし、もうダンジョンの中で食料を自給自足するしかないということで、まあ、あのモンスターを捕まえて料理して食べることによって、ダンジョンを進んでいくっていうのが、まあ、ダンジョン飯のあらすじなんですね。
これあの、はい、一応あの念のため、はい、あの聞いておきますけども、はい、これはそのお話内で、はい、これはそのゲームであるってことじゃなくて、はい、そういう世界の中で、
そうですそうです、
その迷路があって、うんうん、でデュードラゴンがいて、はい、で自分たちはその仲間たちと旅してて、うん、でひどい目にあって、うんうん、さあどうしようっていう、この話の中ではそれがリアルとして描かれるということですよね。
そうですね。でそこのそのフィクションとしての構築度がむちゃくちゃ高い、うん、だなぜこのダンジョンってものがあって、うん、だ魔法ってどういうものでモンスターたちがなぜこんなところにいてみたいなことが、まあ、すごくそのフィクションの中での成功性の高い世界観がきっちり構築されているので、
つまりあの、うん、平たく言っちゃえばパロディじゃないっていうこと、
うん、そういうことです、
ですよね、
そういうことです、うんうんうん、はい、そういうことですね、というような話になります。すみません、はい、それで、まあ、そういう伝統的ファンタジーの絵の回帰ではなくって単なる回帰ではなくって、そこにこの作者ならではのすごくこう現代的な視点とか生物学的な視点とか、
生物学的、
だからつまりモンスターって何なんですかっていうことに関してめちゃくちゃ生物学的な、うん、視点が入ってるんですよ。
あの最初の方でスライムを煮るとか言うと、うん、スライムって何ぞやってかね、はいはいはい、
そうなんです、
食えんのこれってね、
スライムってどういう動物なのっていうことが、うんうんうん、
あの食っていいのからね、始まってね、
どうやって食うのっていうところが、うんうん、まあ、この漫画の面白さなんですけど
でもさ、
うん、
これって福田先生のフード理論じゃないけど、食べるっていうことをちゃんと描くと、うんうんうん、そこはには生きているっていう実感が伴うから、重要だよね、
うん、
これね、
そうなんです、うんうんうん、はい、じゃあそこに、話に行きたいと思います、
はい、では今までが前菜ですか、
はい、前菜ですね、は
い、ということで、じゃあメインディッシュ行ってみましょうかね、はい、
メインディッシュその1、ダンジョン飯のゲームらしさとどういうことか。
はい、
ゲームらしさと
は、今回はですね、
とはかな、ゲームらしさとは
とは、はい、今回、男女飯この前編後編に分けて話すんですけども、うん、前編では男女飯のなので、ゲームらしい部分という話をしたいと思います。だからまあ男女飯って、漫画なんですけど、でまあ別にこの漫画の中で別にゲームのゲの字も出てこないんですよ、うんうん、だからソードアートオンラインみたいにこれバーチャルリアリティでゲームやってんですよとか、うん、ゲームの世界の中に入っちゃったんですよみたいな話じゃないんですけど、うん、すごくゲームを感じさせる部分が あると
要するにゲームやってるような人だったらすごい、うん、ゲーム要素、はいはい、ゲーム的な要素だなって感じ
る、うん、って感じがするところがあるので、うん、その話を前編にします、うん、で後編では逆にダンジョン飯のゲームらしくない部分、
うんうん、
で逆にむしろゲームではこれ表現できないなっていう部分、うんうんうんうん、その話を後半にしたいと思います、はい、うん、で前編なんですけど、ゲーム男女飯におけるゲームらしさというものを、空間と時間とキャラクターという3つの要素に分けて お話ししたいんですけども、うん、まず1回目が空間ですね、はい、男女飯の舞台になっている、世界の在り方なんですけれども、まあ、男女飯でそのタイトル通り、まあ、あるダンジョンの中が舞台なんですけど、うん、基本的に1個のダンジョンの中だけでずっとストーリーが進行するんですよ。だから世の中、まあ、いろんなところに冒険に行っていろんなダンジョンに行くんではなく、うんうん、この10年間の連載の中でずっと1個のダンジョンの中をあの進み続ける、ひたすら、
持つの
持ちます持つし、まあ、地上部分の話もあるんですけど、それはダンジョンに潜るための前哨基地的な小さい町があるだけで、基本的には1個の町と、長いダンジョンがあるだけの世界観っていうところが、これがですねこのウィザードリーマナーなんですよ、すごく。
ほうほうほうほう。
でウィザードリーってゲームもその地上部分で、パーティーを組んだり装備品を買い物したりとかっていう店が一応あるんで、町があるんですけど、うん、それ以外は基本1個のダンジョンのみ、
うんうん、
でこれがまあ元々はもちろんそのゲームとしてそのスペックの低いマシンで表現するときの、まあ、一種 その省略表現として、うん、まあ、ダンジョンの中だけに、表現を絞ったっていうのがウィザードリーで、うん、まあ、逆にフィールドがあるのがウルティマとかの特徴だったんですけれども、これがですねウィザードリーが好きな人たちにとってはこの1個のダンこの世界には1個のダンジョンしかない、これがイコール世界なんだみたいな、
うんうん、
ダンジョンイコール世界っていう感じが、うん、すごくフェティッシュな魅力を持っていて、うん、なのでこれの影響を受けたゲームっていっぱいあってですね、うんうん、例えばペルソナ3とかも、うん、あれ一見その学園ものなんですけども、
うんうんうん、
ゲームの舞台になってるのが一個の学校と、深夜になるとその学校の空中に出現する、ダンジョンっていう仕組みになっていて、これはウィザードリーの構造を上下逆にしただけなんですよ、
うんうん、
なので、まあ、これもウィザードリーマナーだなというふうに見えるし、うん、まあ、オンライン RPG の、 まあ、パイオニア的なゲームのうちの一つであるディアブロってゲームがありますけど、うんうん、これもとにかく1個のダンジョンをひたすら奥まで進んでいって、うんうん、でまあ、地上にはその最低限の小さい町だけがあるんですけど、うんうん、でこのダンジョンのひたすら奥に行くともうだんだんこうあの魔界みたいなところに足を踏み入れていって、うん、一番奥にディアブロっていう悪魔がいてですね、
うんうん、
でそいつのディアブロを倒すとプレイヤーが今度ディアブロに乗り移られて新しいディアブロになっちゃうんですよ、うん、なのでもう脱出不可能性というか、まあ、ずっと1個のダンジョンの中だけでこの運命が輪廻しているような、まあ、こういう感じの世界観、
うん、
これをまあダンジョン飯を非常にあの忠実に表現してて、まあ、ストーリーの中で設定上は別の大陸とか別の国とかっていうのもいっぱい出てくるんですけれども、基本的にその世界の中心にこのダンジョンがあって、このダンジョンが世界の命運を左右するすごい重要なものであるというですね、この感じがまあすごくまあ、痺れる
フェティッシュとおっしゃったから、だからその、うん、あのまあ、ゲームを知ってる人だったらあの感じってなるっていう、これはだからゲーム好きにアピールする部分
ですね。そうですね。で、まあ、そこにちょっとその哲学的な匂いというか、うん、あのそのダンジョンっていうものに対して その文学的哲学的な、まあ、多層的な意味の持たせ方っていうところに、まあ、あの一個の魅力があります、うん、まあ、ダンジョンが主役であるということですね、
うんうんうん、
はい、これが1個目です。そして2つ目が時間の話なんですけども、
うん、
まあ、これ今ですねこのダンジョン飯におけるゲームらしさっていう話をすることによって僕が思うゲームらしさとは何なのかということをお話ししているっていう側面もあるんですが、
はい、
このダンジョン飯という漫画ですね、時間の感覚が非常に特殊で、うん、基本的にですね時間がジャンプしないんですよ、
うんうん、省略しない、
省略しない、なので物語が始まってからこの10年間の連載の中で基本的に全ての日を描いている、
はあはあ、
で全ての日の全ての食事が描かれてるんですよ、
うんうん、
なのでこの日この食事をしたことによってこの食材を使ってこの食材は余ったから、 次の日の食事でこの、うん、前の日に余ったこの食材を使って新しく倒したモンスターのこの食材と組み合わせてこれが作られたっていう風に全部がリニアに描かれてるんですね、うんうんうん、でまあ、もちろんその主人公たちが寝てる時間とかは飛ばされますけど、うん、基本的にですね、このジャンプがないっていうのは結構漫画としてはやっぱ珍しくって、うんうん、で漫画だけじゃなくって普通その映画であっても、はいはい、小説であってもその物語の進行っていうのは時間を編集することによって基本的には語られるわけじゃないですか、
はい、特に長いものは ね、
そうですね、
短ければそのリアルタイム性っていうのを語るものもあるけど、うんうんうん、10年連載してるものが、うん、
そうでワンカットの映画とかっていうのはまあその特殊な文法としてはたまにありますけど、基本的にはその編集によって物語を語っていくっていうのがまあ物語文法なのに、でまあところがですね、考えてみるとゲームっていうのは特に RPG とかっていうのはこれがないんですよ、ジャンプが、うんうんうんうん、つまりその RPG における物語表現っていうのはある街に到達したら、この店に行ってこの買い物をしてこの家に行ってこの扉を開けてこの、うん、あの人と会話をしてっていうのことが全部途切れ間なく
確かに
描写されて
るわけじゃないですか。あのさ、うん、RPG のレベル上げとかってさ、うん、映画だったらトレーニングシークエンスだよね。
そうなんですよ、
ポンポンポンポンさ、
そうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
ロッキーとかだったらもう音楽に寄せてポンポンカットが切り替わることによって
そこがこそがやってんだもんね。
そうそうそうそう、
確かに確かに、
そうなんですよ。だからこの省略のなさっていうのが、まあ、ある種ゲームらしさだというふうに僕は前から思ってるんですけど、
ああ確かに、
ダンジョン飯はそういうところもすごくゲームらしい表現をしていて、なので、まあ、普通の物語文法でいうとすごい変なんですよね、
うんうん、
で他にもこういう漫画ってたまにあるんですけど、例えば四つ鳩っていう漫画がありますが、まあ、うなぎさんが確か前になんか推薦図書でご紹介されたと思うんですけど、四つ鳩も基本的に時間のジャンプがなくて、
うんうんうん、
あ連載が始まってから全ての日が描かれてるんですよ、
うんうんうん、
なのでだいたい1話に 1日ぐらい描かれてるんで、うんうん、1ヶ月経つのに30話かかるみたいな感じなんですけど、うんうんうん、なので、まあ、この四つ鳩とかを読むと僕は題材は全然ファンタジーでもゲームっぽくもないんだけど、あ、これゲームの時間進行だなっていう風に感じるというですね、
面白い、
うん、これは一つのゲームらしさなんですよね。
確かに、はい、ゲームはそのね、その全ての時間を味わうことっていうか、うんうん、それ自体が目的だからね。
そうそうそう、家庭が大事みたいなね、
うんうん、本当だよね、家庭だよね、ゲームって家庭だよね。
だからRPG とかの物語を、うん、再編集して例えばボス戦とかイベントシーンとかだけつなげて、うん、そうしたら映画みたいに楽しめるかっていうと、うん、なんかそうはならないんですよね。やっぱりその旅の旅路をずっとこの長い時間一緒に過ごしてるっていうのがあってこそのイベントシーンだから、
うんうん、はいはいはい、
はいというところを、そういうところすら、ゲームの感覚を忠実に、漫画に移植しているというところに、うんうん、凄みを感じます。そして3つ目、キャラクターなんですけども、うんうん、ですね、キャラクター表現が、まあ、ダンジョン飯ってもともとすごい小さい話のようなふりをして始まるんで、
うんうん、
この主人公たちのパーティーの 4,5 人のメンバーだけで進行していくすごい小さいドラマだというふうに最初は見えてるんですよね、うん、でも話が進行してくるとだんだんこの迷宮の中に他にもいっぱいあの冒険者たちのパーティーがいることが分かってきて、うん、登場人物がどんどん増えていくんですけど、
うんうん、
これがですね実はやっぱりこう読んでいるだけでもこのクイス・リョーゴ先生がこの主人公たち以外の他のキャラクターたちに対してもそれぞれすごくバックグラウンドとか思い入れを持って描いていることが非常に伝わってきて、うん、逆に言うと主人公たちはそれほど特権的な扱いをしてないということも伝わってきて、ここの扱いのフラットさっていうのがすごい特徴なんですよ。で、まあ、これはですねウィザードリーっていうゲームの中でも、ウィザードリーには主人公キャラクターというものはいなくって、プレイヤーがキャラクターメイクして酒場に登録したキャラクターたちでパーティーを組んでダンジョンに行くっていうゲームなんですけど、このキャラクターたちって普通に死んだりとか蘇生に失敗したりとかするとロストするんですよ、
うんうん、
だから特別なキャラクターっていなくて、うん、まあ、例えば第一パーティーでどっか地下3階まで潜ってて全滅したらもう次にまた新しいパーティー作ってそれでその死体を回収しに行ったりとか、まあ、あるいはもう新しく作ったパーティーの方が強くなっちゃったからもう第一パーティーのことはほっといてこれで進めようかみたいな感じになるように、ウィザードリーにおけるプレイヤーキャラクターって全部フラットな存在なんですよ、
うん、
でこういう感覚がこのダンジョン飯の中にもあるので、まあ、この主人公たちって、まあ、最終的にはもちろんこのダンジョン、このダンジョンの物語において重要な役割を果たしてはいくんですが、そもそもの存在感としては別に他のサブキャラクターたちと重みは何も変わら ない、うん、でなんなら別に他のキャラクターたちが主人公になってもおかしくないんだなっていうのが、まあ読んでいくと分かる、うん、でさらにですねこの、まあ、この冒険者バイブルっていう、まあ、ちょっとこの攻略本みたいな本が出てるんですけど、うん、
漫画なのに、
はい、これを読むと、うんこのサブキャラクターでちょっとしか出てこないようなキャラクターたちにも、うんめちゃくちゃバックグラウンドがあってでこれが、まあ、いわゆるなんか設定マニア的な設定というよりは、うんうんうん、作者が本当に同じ重みで接しているんだなということが分かっていくんですよね、うんうんうんうん、
そうかそれが、はいまあ、ゲーム、
まあ、ゲームらしさウィザードリーらしさでもあると
これちなみに久井涼子先生はその渡辺さん的な、はい、やっぱりその考えに基づいて、うん書かれているのであろうって話
です、ねまあ、でもクイ先生ねすごいメディアに出ない人で、うんうんうん、インタビューとかもほとんどないんですけど、うんうんつい最近連載が終わったおかげか、うんファミ通にすっごい珍しいインタビューが載りまして、うんうん、でそれ読むとあ、まあ、大体その僕らが思っていた、うん、仮説が合ってたなみたいな感じでしたね、
もうこれさ、うん、この本だけでめっちゃ本格的なファンタジーであることが
も
う、う
ん、いや情報量がとんでもないんですよ
もうこれ一発で分かります、うんうん、むしろだからその指輪物語じゃないけど、うん、そういうぐらいの、
うん、そうなんです
世界観がガーンってあるっていうか
そうだからスターウォーズとかみたいなこのユニバースが生み出せる系の作家さんなんですよねで、ところがですねでこの主人キャラクターたちの存在がフラットで等価であるっていうことの驚きの他に、うん、さらに読み進めていくと実はこの食べられる側の存在であるモンスターたちも主人公たちと大体同じ等価の存在として描かれていて、うん、なのでモンスターたちの方の設定もむちゃくちゃ細かい上に、うん、そっちにもすごく愛情があって別に敵キャラっていう感じで描いてないんですよ、うんうんうん、でそれを捕まえて料理して食べるわけなんですけどこの食べるものと食べられるもののか価値も等価だっていう風に描かれているからだからグルメ漫画なのになんだったら別に主人公たちがいつ食べられる側になってもおかしくないということがずっと描かれていてそんなことが描かれてるグルメ漫画ってないじゃないですか、
まあ、もちろんもちろん
でこのだからまあそういうところにそういうところも生物学的科学的なフラットさがずっとあってですねでそうすると最終的に、まあその例えばこう主人公たちが食べるモンスターの種類っていうのが人型のモンスターってどこまで食べていいのかみたいな話がよく出てくるんですよ、うんうんうん、で知能があるやつは食べたくないとか、うん、人型のやつは食べたくないとか、
うん、アジン種系は論外
そうそうそう言ってたじゃないですか、うん、ところが途中で魚人が出てきて、うん、魚人って要は半魚人のみたいなやつなんですけど、これ絶対食べたくないって、まあ、このエルフのマルシルっていうキャラクターが言うんですけど、うんうんうん、でもこの魚人ってエラ呼吸だし生物学的にはむしろ魚に近いんだよと、うん、で普段僕らが食べてる牛とか豚とかの方がよっぽど人間に近いわけでだから魚人は食べてもいいんじゃないかみたいな話とかでもいやでもなんかいや気分的に嫌だみたいな話とかあって、
うん、あとこれ鎧人食ってるけど、うん、鎧
そう動く鎧とか、ねね、
鎧食ってんだけど
だから何を食って何を食わないかっていうこともとにかく実はそこには境界などないのだということがだんだん分かっていって、うん、まあなんなら人間が人間を食うということも可能性としては常に提示されるしで最終的にその生と死の境界は何なのか、うん、命って何なのかっていう話にところまで踏み込んでいくこんなグルメ漫画ないし、うん、ファンタジーでだってなかなかそこまではいかない上にそういう命題を描きながらも最後までとにかく暗くならないんですよ、うんうんうん、でそれはやっぱりこの食というものがテーマになっているからこその、うん、とにかく一貫したポジティブさ、
うんまあ、毎回食うたびうまいってなって
ね、うん、そうそうそうそう
それはね
そうなんですなるべく美味しく食べようっていうのもずっと描かれるし、うんうんうん、
確かに確かに
だからなんか路悪的にならないんですよねさっき言ったようなことを描いてるのに、
うん、なんかその、うんどうしてもそれこそゲーム的でない部分かもしれないけど、うんうん、キャラクターって積み重なっていっちゃうから、うんうんうん、どんな長編漫画も基本的にはどんどん重くなっていくもんだと思う、うんうんうん、重くならないと今度は狂人みたいになってきちゃうし、うん
そうですね、
そのバランスって難しいと思うんだけど
そうですねでこの誕生日者、まあ、とにかくうなぎさんも最後まで読まれたら分かったと思うんですけど、うんどんなにシリアスな場面になってもずっとユーモアを忘れないですよね
そうですね、うん、なんか多分 5,6 巻ぐらいで1段階暗くなるんですよ物語が進展して、うん、でもそこでもやっぱりダークファンタジーになりきらないやっぱりそれは主人公たちの魅力がすごくその5巻ぐらいまでにもう説明しきられててやっぱりなんかこうもっとこの人たちを応援したいという気持ちになるし、うん、さらにこう終盤に向けてもう1段階ぐらい重くなるんですけど、うんうん、やっぱりこうご飯がメインっていうところで
吸っても食うし、うん、美味しいし
生の執着はご飯にあるみたいなところがなんかこう共感もできるしほっとするという
それでもさそれでも生きろね生きろ、うん、もののけ姫みたいなさ、うん、のってあるけどテーマとしてはあるけど、うん、それってやっぱね それこそ食べるってことそのものが本質な上に、うん、生きてるって超いいじゃんってやっぱね、そうそう、ご飯だもんね、それね。
でしかもね、やっぱそれがね、そのちゃんと毎回そのモンスターのレシピ、モンスター料理のレシピとか作り方とかみたいなのが必ず挟まれてくるんで、なんか大冗談にならないんですよ、その生きることみたいなテーマが、
ね、うん、毎回そこでちょっとちょっとグルメ漫画家がちょっとだけ引き戻される、
なんていうかね、生活感の方にちょっと行くんですよ。
シリアスな戦闘をするんだけど、うん、最終的にその倒したモンスターたちは料理になるっていうところで、
そうそうそう、決着は必ずそこに行くっていう、う
ん、これってでも本当はさ、どんなその悲惨な世界を描いててもそれ全部本当は共通してることだよね。
いや、そうなんですよ、
実はね。
そうだから、そう、僕らのやっぱ日常生活で実人生の中でも、どんなにシリアスな状態とかどんなに大切な人が死んじゃった時とかでもお腹は減るし、でその時に普通におにぎりのパック剥いて食べたりとかするわけじゃないですか、うん、でそういう場面って他の人から見たらちょっと間抜けに映るはずなんだけど、うん、そういう間抜けさっていうのをちゃんと入れてくるんですよね、うんうんうん、
なるほどね、
それがすごい。
そうか、だから他の、あの表現が到達してないようなところも到達しちゃってるってことだろ
うね。そうだと思います、
はい、はい、
でこれが前編でしたね、
うん、これゲームらしさの部分ね、はい、まだメインディッシュあんの？はい、ということで続いてのメインディッシュいってみましょう。
メインディッシュその2、ダンジョン飯が到達したゲームではできない表現。
やべえ、時間やべえ、
やばい。ですね、じゃあちょっとややシンプルにいきますけど、うん、逆にじゃあそのゲームでもダンジョン飯はじゃあゲームでいいじゃんってならないところがすごくって、うんうん、ゲームすごく非常にゲームらしい話ではあるんですが、逆にゲームでは表現できないことをこそ表現してるんですよね。でそこもすごくあって、例えばそのゲームにおけるファンタジーとか魔法のあり方っていうのについて僕はよく思うんですけど、子供の頃初めて例えば僕ドラクエを遊んだ時にメラっていう炎の魔法が使えるんですよとなった時に、それって最初すごくワクワクするわけなんですよ。だけど、だんだん遊んできてゲーマーとして擦れてくると、でも炎の魔法って言うけど実際のところはまあ打撃攻撃だと常に同じ一定のダメージを何回でも与えられるのに対して、魔法攻撃って MP っていうリソースを消費するから乱発はできないけど攻撃力が高い攻撃手段ってことねってだんだんなってちゃうんですよ、
うんうん、
つまりこの数字にだんだん還元されていっちゃう、
なってますね。
でそこにはそういうなんかファンタジーとかワンダーの要素っていうのはどんどん、ね、弱まっていっちゃう、
あと何回打てるかなみたいなことを計算して戦うよう
になる、こっちの方が得だなみたいな感じになっていくんですけど、うん、でもそういうのじゃなくって、でその同じ頃小学校高学年ぐらいの時に僕がドラゴンクエストファンタジアビデオっていうのを見てですね、これはドラクエの音楽に乗せて実写の映像が流れてるイメージ、まあ、ミュージックビデオみたいなものなんですけど、それの中で、主人公たちが、まあ、冒険してる途中で野営をするときに、うん、焚き火の火をメラの魔法でつけるっていうシーンがあるんですよ、うん、でそれを見た時僕はこれじゃと思って、こういうことがしたいんだよと、うん、だからつまりその炎の魔法が使えるってこういうことでしょってその時に思ったんですけど、うん、つまりそのシステムの中に回収されない自由な魔法の使い方みたいなものっていうのができるといいのになって思ってるんだけど、でもこれじゃあゲームの中でじゃあそのじゃあ炎の魔法を使い持ってたら、野営ができますよってシステムに取り入れたとしたら、それはそれでそれも単なるシステムであって、やっぱり無限の可能性ではないんですよね、うん、でこういうその無限のそのなんか想像とか創意工夫の余地っていうのをこのゲームでは表現できない部分にこそダンジョン飯はすごく厚みがあるように作られてるので、だから多分このダンジョン飯ってすっげーゲームっぽいって思いながら読んでるんだけど、じゃあこれゲームにしたら面白くなるかというと、多分ダンジョン飯の面白さってゲーム化ができないんですよ、
うん、
それが僕の思うゲーム化不可能性ということなんですけど、
確かに、うん、今回龍が如くにもいろんなフルーツとか食材集めるとフルーツ盛り合わせとかのなんか、うんうんうん、すごい強いレシピ作れるじゃないですか。でもじゃああれをやってて楽しいかっていうと、うん、やっぱりシステム化しているようにも感じてしまうし、
そうそうそう、
多分その、うん、美味しさとか、うんうん、うまいみたいな感じを、うん、うまくゲームに落とし込むことが、
うん、そう、それができないから、だからそれができないからバフがかかって、うん、このパラメータこんだけ上がりますみたいなことにやっぱ回収されちゃう、う
ん、こんなもん別に食いたくねえもんとかさ、うん、これとこれ同時に食わねえだろうみたいなものが出て、まあ、それはそれで面白いんだけど、
うん、っていうこともあるし、あと例えば、まあ、ダンジョン飯をゲーム化したらどうなるかなっていうのを想像すると、やっぱりレシピがあってそれのためにはこの素材のアイテムが必要で、それはこのモンスターから手に入りますみたいなことになっちゃうと思うんですよ。でもそれってこのダンジョン飯の中で描かれているこのモンスター食えんのかな、どうやったら食えんのかな でちょっとでも美味しく食べるためにはどうすればいいのかなとか、うん、っていうようなこの創意工夫っていうののこのとはベクトルが逆なんですよね、うん、そのレシピシステムっていうのは
要は物語っていうか、うん、ドラマ性って先のわからなさが生じさせるものじゃない、うんうんうんうん、でもゲームってシステムが生むものだから、うん、先っていうかある意味全部取れ、うん、全部想定内になっちゃうけどドラマはその想定の外に行くからドラマになるんで、
う
ん、
そう
なんです
よ、そう
というこの
組み合
わせの悪さってこと、
うん、そういうこと
文字通り組み合わせの悪さ、うんね、どうも、うん
うん、だから、まあ、もし強いて言うならダンジョン飯をゲーム化することができるとすると、まあ、それに感覚に近いとすると例えばマインクラフトとかみたいなの の, その創発性というか、うんうんうん、その作者すら意図もしてないような、組み合わせが実現したりとか、うんうんまあ、ゼルダの伝説のティアーズオブザキングダムとかのああいうようなそのプレイヤーが創意工夫クリエイティブを発揮できることのできるシステムっていうのの、うんうん、ダンジョン飯版みたいなことをなんとかシステム上発明しないとできないんじゃないかなと、
う
ん
う
ん、
かそのスペックのその進化によって、うんうん、ほぼ生きてるも同然の感じみたいな、うんうん、になった時にね
そうですね、うん、そうだからまあそういうようなことがまあそのダンジョン飯のもう一個の魅力だなと思ってまして、うん、でなんでちょっとまとめに入りますけど、うん、
あじゃあデザートに、
はい、デザートに、はいはいはいはい、デザートとしては、なのでファンタジーの物語がゲームになってそれがまた物語になったものがダンジョン飯なわけですよ、うんうんうん、でもそれって元に戻ってるかっていうとそうじゃなくってあの豆腐を一回凍らして解凍したら高野豆腐になるみたいな感じでもうそこになんか化学変化が挟んじゃってるから元とは違うものなんですよやっぱこれはね、うんうん、なんだけどあのでもゲームを経由しないと生まれなかった物語であるのも間違いないし、うんうんうん、それでいてゲームには不可能なある種のゲームプレイの理想みたいなものも体現している、うんうん、なのでダンジョン飯を読んでると僕が子供の頃に思っていた理想の RPG のあり方っていうのはこの中には詰まっているんですがなのでこの物語体験っていうのを目指した新しいゲームデザインっていうのが今後生まれていく可能性もある、だから RPG っていうものの進化をここが促していく可能性もあるし、まあ、あの直接関係あるわけじゃないんだけど例えばバルダーズゲート3ってあれ、まあ、TRPG における物語体験を再現しようとして作られてるから、うんうん、さっきのそれこそ火を使ってできることの種類っていうのがすごい多いですよね。
確かに確かに。
そういう意味だとそれにかなりにじり寄ってるとも言えるが、うん、でもやっぱり有限な中で種類を増やしてるだけとも言えるし、
だからさっき言ったようにだからそこはスペック進化次第かもね、うん、もうこれだけ広がって、うん、もう何でもできますようになってくるといよいよ、うんうん、
それか、モンスターのとか人体をあのこの体の中の組成をシミュレーションするみたいなことを
でもさ、あの裁くとこからや
るいやでも男女にしてそうなんです
。もうその1本のゲームですよね、う
ん、だしいやそれやりたいかっていうこともあるけどな。なるほど、
はいはい、ということで、はい、あの男女飯こんな感じで興味を持った方はぜひ読んでみてください。
なんか今日の話が、はい、僕まだあの全然あの触りしか読んでないんだけど、なんか男女飯という作品自体が到達している、うんうん、その、ま、物語的なというかそのメッセージ的テーマ的なというかそれ自体がなんかまずすごいんだなっていうの
すごいです本当に、
うん、すごく思ったし、うん、ね、うんうん、なんかあのちゃんと読んでみます。
はい、
はい、
うん、そう
なんか読んでたらスライムとか似てるのにお腹空いてきたんでちょっと
最近美味しそうなんですよね、うん、料理もね、うん、
はい、ということでありがとうございました、はい、渡辺さんのお知らせごとはですね、はい、11代カルチャーワンショーでまたご登場いただきますので、はい、そこでまたまとめて伺いたいと思います、
はい、
ということで、国産 RPG クロニクル最新版ダンジョン飯編でした。渡辺則明さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ごちそうさま。時刻は11時になりました。ごめん言えてねえよ。これです。これがなまっているところ。11時になりました。 TBS ラジオから生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション2、パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸です。ほらほら言えてない。
あららら、
ね、もうダメだこれなもうね、皆さんちゃんと、ね、あの自分の訓練というのは怠らないようにしてください、そして
水曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙です。さあこの後11時10分過ぎからは明日使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットです。
はい、ということであのもうすでにスタジオも入っていただいておりますが、ボードゲームプロデューサー渡辺則明さん特集に引き続いて登場です。番組オリジナルボードゲームドロッセルマイヤーさんの空論道、ね、架空の空論、机上の空論と書いての空論道道ね、空論道だね、空論道、はい、空論道の完成発表 曜火曜行います。今後の発売スケジュール、はい、皆さんどうやったらゲットできるのかのあたりについても伺っていきたいと思います、はい、さらに、
はい、11時30分過ぎから新概念提唱型投稿コーナーなんですが、完成したばかりの実物が今日スタジオに用意されているということで、うん、久しぶりにクーロンドーで遊んでいきたいと思います。
ゼッタ君もねクーロンドーをやってる分には良かったんですけど、やっぱつまらない話は本当に、
うん、なかなかね、
つまらなが
いきなり体験すると
つまらながっていたな
受けられねえみたいな、
つって書いて
はい、クロンドやってみたいと思います、
はいはい、番組の感想などお便りは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください。読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカーを差し上げます。
そして番組最後のメール紹介コーナー、今日あった嬉しいこと通称今日売れ、こちらも募集しております、皆さんのちょっとしたことで結構ですよ、短い方がいいかもしれませんね、それを最後にさらっと紹介してみんなもその幸せを共有していこうというコーナーとなっております。ということで渡辺さん、
はい、
改めまして、
はい、
よろしくお願いします。ちょっとね、あの先ほどのちょっと特集の続き感でいきたいんですけども、はい、やっぱりこのクリスさんがすごいということね。
まあそう、今日はとにかくあのゲームに絡めた語り方をしましたけど、うん、まあ一漫画家としてとにかくクリス先生はすごいです。
クリスさんね、うん、まずこれ今お手元に持たれているこの本はダンジョン飯とは別に出されている本ですね。
これはダンジョン飯の、まあ、クイ・リョーコ落書き本といってダンジョン飯完結後に出た、まあ、画集みたいなもんなんですけど、うん、とにかくねダンジョン飯 の、 そのなんか、まあ、作者曰く落書きイラストが大量に入ってるんですけど、うんうん、これね、この本の冒頭を読むとですね、このここにあるものは私が私のために書いた、まあ、とにかくプライベートで書いた落書きですって書いてある。
本当の落書きね。そう、よくさ、よくさ、うん、なんとかかんとかの落書き帳って書いてあるさ、うんうん、ちゃんと雑誌に載ってないけってさ、
そうそうそう、
どこから落書き、でも本当に落書き、
そう、ギャラが発生しないで勝手に書いた落書きだけが集められてるのに、うん、超大量のダンジョン飯の、まあ、要は作者による二次創作イラストみたいなものが大量に入ってて、なんかクイ先生ですね、なんか10年間ダンジョン飯の連載をしながら、うんうんうん、プライベートでダンジョン飯の絵を描いてるんですよ、うんうん、やばくないですか。
しかもその世界が広がるようなっていうか、うんうん、他のそういうクリーチャーだとか世界の、うん、さっき地図見してもらったけど、あの、はい、世界地図みたいなの出てたけど、あれ別に作品中に出てこないんだ
よね。そうそう、出てこないんですよ。
やばくない。
でも設定資料にはちゃんと書いてあるから、うん、あえてそこを出さないのが素敵だなって思います。
本当に頭の中で構築し続けるのがお好きなんでしょうね、うん、だからね、お好きな上にしかもそのクオリティが高いっていうか、うん、
あとね画力も本当にやばくて、
本当に絵がめちゃくちゃうまいですね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、体の骨格とか動きとか あと表情、
そうそうそう、すごい記号じゃないんですよ、うん、この肉体のあり方が。で、うんうん、作中でもね出てくるんですけど、チェンジリングっていう、まあ、モンスターの回があって、うん、このキャラクターたちの人種が入れ替わっちゃうっていう、うんうん、ドワーフがエルフになったり人間がホビットになったりとかしちゃうみたいな、ホビットって言わないんですけど、うん、まあ、そういうのの回があるんですけど、同じキャラクターの人種を変換してもそのキャラクターに見えるってやばくないですか。もともとエルフの女性っていうキャラクターってそれがキャラクター性じゃないですか、普通は、うんうんうんうん、だからそれをドワーフに変換したらどうなるかって普通の人には描けないんだけど、うんうん、全部のキャラクターの全人種が描けるんですよこの人、うんうん、
これだけ落書き、ご自身のプライベートの時間を使って描いている落書きがあるからこそ、もうなんかなんだろう、体の腕に染み付いてるんですよね、そのキャラクターの表情が、うん、あ、腕にもう染み付いてるんだろうなっていう感じが、うんうんうん、
自然に描いてますので、ね、
うん、
でこのね落書き本の中にそのあれが面白かったから他のキャラの人種も全部変換しましたっていうのがあるんですよ。で
なんか自分の作品をめちゃくちゃ愛してるのが伝わってくるから、それ込みでなんか読んでて幸せな気持ちになるんだなって思いました、うんうんうん、
そしてそのクイさんご自身の作品に対する愛情を、うん、があるからこそそれをやっぱりその大事に壊さないようにアニメ化もそのずっと待ってやってるっていうかことだもん、うんうん、
でまあ、ダンジョン飯も現状で累計1000万部出てるらしいんですけど、うんうん、これアニメ化の影響がまだそんなにない頃での数字だと思うんで、うんうんうん、多分まだまだ全然伸びるし、はい、でトリガーがアニメ作ったから多分海外のお宅にもガンガン今発見されてるとこなんで、うん、多分今後海外でもすごい売れると思うんですよ、
うんうんうん、
多分すごい大作家になっちゃうんじゃないかなって感じです、ね、
でも二次創作しようとしても本人が作ったやつが一番すげえみたいな、
それもある確かに
確かに
ね、あ、ちょっと私全然本当に触りしか触れてないんでダンジョン飯ちょっと拝読したいと思います、はい、ありがとうございます。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。 毎週土曜日午前9時頃から配信です。